マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーをお送りします。スタジオには杉村太蔵さんを迎えしております。杉村さん、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なかなかの投資って楽しいねって雰囲気じゃなくなってきましたけど、
ね、いやこういう時こそ楽しまなきゃダメです、うん、
前向きに言
われた。そうですそうです、
前向きに。
こういうね、全国総悲観論に走ってる時こそね、我々個人投資家の出番ですよ。ダメだダメだという時こそね、買い場って言われてますからね、う
ん、2週間前に太蔵さんは、それ FMC のちょっと前だったんですよね、はいはい、この番組出てくださったの、うん、それで FMC のこうなったらこうなるとか、うんうん、あのそういう気持ちになったんですけど、結果としてどうだったんですか。
あの17日、朝方3時にアメリカの金利はあの据え置くと、でどうどうなるかなと、私ももうドキドキしながらその時を迎えたんですけどね、まあ、パターンとしては3つ考えられると、まあ、一気にここで利上げしましょうと、でもう一つはちょっと利上げできませんと、うん、ただ年内どっかで上げたいと、
2番目が
、はい、で最悪なのは利上げはできませんと、年内もできませんと、そのくらい経済悪いですというこの3パターンのうちどれかなと思って、まあ一番理想的なのは私の中ではこのね、ちょっと9月はさすがに見送るけども、もうアメリカの経済も復調してるし、年内正常化にしますよというコメントを期待してたんですけども、蓋開けますとね、口では10月だって利上げの可能性ありますよとイエレンさん言っていただいたんですけども、中身をねよくよく聞くと、もうアメリカ FOMC が本当中国の経済の先行きに対して強烈な不安、不透明感をですね、ものすごく匂わせていただいちゃいましてね、これはもうショックでしたね。
いや結果としては、あの実際コメントでは、10月12月どちらかにやるというようなことも十分あり得るよということをコメントステートメントでは言ってるんですけれども、太蔵さんの目から見るとちょっと難しいんじゃないかっていう感じ。い
や17日の会見の内容だけ聞くと、これ年内の利上げも厳しいんじゃないかという、あの感想を持ったんですよ。ただそれから1週間して、さすがにイエレンで、それがやっぱり株も敏感に反応しましてね、通常利上げ見送りますとね、株価はプラスになる、傾向が強いんですけども、利上げ見送ってさらなるやっぱり不透明感が増したっていうんでね、大きく株下げましたもんね。でこのマーケットの反応を見て、やっぱりイエレンさんもちょっと戻したんですよね、1週間後の講演で。いや年内の利上げはもうアメリカ経済大丈夫だと、で利上げなんとかしたいんだというところで、少しこう市場に安心感も与えたりなんかしたんですけども、でもやっぱり昨日、これドイツもやっぱ関係あるんですかね、もう大きく株下げてますよね、
なんか元気出そうって言ってあんまり元気になってないじゃないですか。
あのね、そうは言っても、そうはおっしゃってもね、小松さんね、実は、9月、
はい、
絶好の買い場だと、言っていた私のスタンスは、変わってないんです。
変わってない
実は変わってない、変わってない、ね、うん、日本株っつうのは、先ほどさやさんの話も出てましたけどね、びっくりするぐらい上げるし、びっくりするぐらい下げます。これね、このボラティリティの激しさっつうのはね、日本株の特徴なんですよ、うん、
新興国みたいですよ ね、
だからドイツ、本来ドイツの方が悪いはずなのにね、なんかなんでうちだけね、どんどん600円も下げなきゃいけないのと、うん、うちは関係ないのにって、なぜかね影響を受けやすいのが日本株、
はい、
だから、まあ、あんまりこういうことにねびっくりしてもしょうがないかなと思いますね。で国策投資家としては、
はい、
これ大事なところなんですけどね、安保法案が土曜日19日可決されて、でよしと、
はい、
これからはいよいよ経済政策だと、
経済政策だと、
外交だと、
はいはい、
で国連に行かれて、今首脳会談やって、これはもう政権にとってプラスです、はい、そしてですね、私がもう待ちに待った安倍総理のアベノミクス第2幕、ね、この経済政策、
はい、
新三本の矢、
新三本の矢、
これには私はびっくり くりするほどしょぼかったですね。これじゃね、かまつさんね、
やっぱり、
うん、3本の矢どころかね、うん、3本の割り箸にもならないよ。
割り箸ポキッと折れちゃうじゃないですか。
政治的には極めて重要なことをおっしゃってますけど、国策投資家、株価という観点からいくとね、まあ大したことない内容でしたね。これね、今回の日本の株価の下落はね、この新三本の矢のね、いまいち感もね、僕はね間違いなくあると思うんですよね、うん、でまあちょっと内容的に、まあ介護のことだとかね、まあ、少子化のことだとかいろいろ言われてるんですけども、
まあ、最初のね、移動強い経済と子育て支援と社会保障、この3つですよね、
うん、いや大事なことなんです。政治的にはとても大事なことなんですけども、株価のインパクトとしたら割り箸レベルですね、これは。本当に。
じゃあ3本の矢のいまいち感、うん、でそれで、まあ、太蔵さんの気持ち、がっかり感をこれ株価が示していると考えれば分かりやすいじゃないですか。
分かりやすいんですよ、分かりやすいんですよ。
なんででも強気なんですかね。
一つは、まあ、これもね、今度の世論調査出ますけども、うん、内閣支持率が安保法案可決直後で 40% に踏みとどまったんです、日経が、
はいはい、
これはね、僕の想像以上に踏みとどまった感が強いです。踏みとどまった感が強い、
うん、
それがまずもう国策投資家、とにかく内閣支持率です、これね、この、新三本の割り箸じゃなくて新三本の矢、
はい、
この評価がね、この日経新聞の世論調査でどう出るか分かりませんけども、うん、まあ一応ね、経済政策をやるんだということをおっしゃってるんで、内閣支持率が下げ止まるんではないかという期待感、
はい、
もう一つは TPP、はい、やっぱりね、なんとかもう早期に決着つけようと、うん、並々ならぬね、安倍総理の決意がありますよ、それからもう一つ、ここに来てアメリカの、要人がですね、やっぱり年内絶対利上げすべきだと、
はい、
その環境は十分整ってるんだよと、うん、いうことをもういろんなところで発言しています。
いわゆる FOMC のメンバー
たちが、メンバーたちが、メンバーたちが、これもね、私にとっては買い材料、だからそういうことを考えて、そしてもう一つはね、来週ね、まあ、今週1日から7日、もうこの世界同時株安の元凶だって言われている中国がですね、お休みをいただくんですよ。
とにかくとりあえず休みの場合株価下がりませんもんね。
株とにかく休んで、もうちょっと僕は長く休んでもらいたいんですけどね。
鬼のいない
間に1週間ね、うん、中国が休むと、うん、いうことを考えると、ここで一旦ね、うん、この中国リスクから日本は遠ざかりますから、うん、そして今600円ぐらいの下げでしょ。ここでね、勇気出せるやつはね、うん、強いと思いますけどね。
はい、それじゃあ3本の矢がしょぼくて3本の割り箸だった、それで10月の7日ちょうど1週間後ですよ、うん、1週間後に、内閣の改造ってもう近くあるんですよね、はいはい、政治の得意 の太蔵さんからすると、うん、このあたり詳しいと思うんですけど、
10月7日国連から戻りになって内閣改造するんではないかと言われています、うん、例えば文部科学大臣が変わると、これ誰がなってもどうでもいい話です、株価的にはですよ、株価的には。で、僕が注目してるのは、甘利さんもだ、経済閣僚、経済閣僚やっぱ一番注目します。でも、はい、財務大臣の麻生さんも変わらない、甘利大臣も変わらない、官房長官も変わらない、経済産業大臣がどうなる、まあ、ここは変わるかもしれませんけども、まあ、これは原発政策がどうなるかっていうところですから、多分引き継がれる中身でしょうと。塩崎さん、厚生労働大臣の塩崎さんと、それから日本郵政を担当している総務省、高市大臣、
はい、
それから安倍総理が携帯電話ちょっと高すぎるなと言って、ずいぶん下げてますよね、電話各社が。
ラジオネームメッシーさんからですね、こんなご質問が来ていまして、参院選に向けて支持率高める政策で何がテーマ株になってくると思いますでしょうか、ということで、まさに誰が組閣されるかってことがこのテーマ株につながるってことなんですかね。
多少影響出てくると思うんですよね、特に年金の運用なんかは厚生労働大臣所管ですから、はい、塩崎さんはもうちょっとこう日本株にね、多少リスクを取ってでも運用したらいいんじゃないかという考え方の方です。好き嫌いあるかもしれませんけども、株価にとってはプラスの大臣です。
なるほど。
だからここが残るのか、または変わっちゃうのか、うん、まあ一つの注目かなと。で、 その携帯の話も総務大臣がね、
はい、
実際に安倍総理の指名命令を受けてどういった具体策を出してくるのか、高市さんがどうなるのか、今のところ高市さんやってますけど全然その辺から何もメッセージが出てこないんですね、総務省から。だからこのあたりも10月7日かそか内閣改造あった時に新しいニュースとして出てくるのかなと。
それ株を上げる起爆剤になりうるんですかね。
いや全体を上げるほどの起爆剤になるかどうかはまた微妙なところですけど、あくまでも日本のやってることはそんなに悪くないんです。日本はあくまでも外部要因で下げてる。
でも話がなんか企業を強くするっていうよりも、例えば携帯電話の、ね、料金下げろっていうようなことなんかが出てきて、通信会社の株が下がったわけじゃないですか。結構国民に媚びてる感じになってません？安倍総理大臣が。ああやってガーガーガーガー言われて、いう状況な状況になったから、うん、国民に媚びるようになって、大きい政府っていうようなことになった場合、株価って上がるんですかね、これ。まだそこまで読むな。
確かに心配なところではあるんですけども、まあ、媚びてるというか、実際支持率が下がってるんで、なんとかしなきゃいけないと。で、やっぱ株価回復、ごめんなさい、支持率回復に、とってはもう経済政策しかないんだというのはもうひしひしと伝わってくるんでね、これから今私はね新三本の割り箸って言いましたけど、この割り箸がねもうちょっと太くなって、もうちょっと槍があって、もうちょっと鋭くなって、そしてこう株価にこう刺激を与えるようなそういった割り箸に変わってくると、割り箸って当たるところ良ければね結構効くはず
なんですよ。割り箸ねなかなか折れるもんじゃありませんよね。3本ぐらい
する そうですよ、
ちょっと種々のものなんかを照らし合わせると方向性としては内閣支持率は 40% で踏みとどまって上がる方向、
上がる方向、
ね、これ一番国策投資家には大事ですよね。
もうそういうふうに私は見てるんですよ、だから今後ね例えば法人税の減税だとかそういった話が出てきて、この新三本の矢がですねさらに具体的になってきて、いくと相場、株価落ち着いてきて10月反転攻勢、それからねもう一つ僕が注目してるのは日銀の追加緩和、これ結構マーケットで噂されてるんですけどね、僕はね今じゃないと思ってるんですよ、
いつぐらいをご予想されてるんでしょうか。
国策投資家としては、
はい、
一番のポイントは来年の7月の参議院選挙、これ政権何が何でも勝ちたい、そう考えると逆算するとね今やっちゃうとね予算委員会持たないんです。効果はどうなんだと、だいたい4月ぐらい、来年の4月あたりがね打つタイミングとしては一番いい。そして株価を上げて参議院選挙に臨みたいっていうのがね政権の一つのね、僕が政権担当者はそういうことを考えるんでね。
黒田さんの最近の会見見てるとすごい楽観的で、昨日も大阪の話見てるとすごい楽観的で、ってことは今はしないよってことをやはり送り出したいってことなんですかね。
な、要するに弾を取っときたいんじゃないかと思うんですよね。
で弾取っとくのはいいんですけど、そのまでまだ半年あるわけじゃないですか、何かしらその株価が上がる原動力になるようなことって半年間の間に何か出てくるもんなんですかね。
だからこの株価の下げがね、国内の問題の国内の経済政策が原因で下げてるのか、
やっぱり海外、
それよりも外国人投資家の外部的な要因で、とりあえず真っ先に日本株を売ろうと、リスクを引き下げようということで売られてるのか、そこをよく見極めなきゃいけないと思うんですよね。だからこそ我々個人投資家っていうのは時間があるわけですよ、来年の春先、または初夏にかけて実りある作物を収穫するためには今は絶好の仕込み場だと。
少しずつ少しずつ少しずつ仕込むと。
投資楽しむためにはですね、じゃあどのくらいの資産を投資にやったらいいか、私の考え方ですよ、ハラハラはダメです、ワクワクできるぐらい、
ワクワクできる。
投資額を投資してハラハラしてたらダメです。それは楽しくなくなります、なんかワクワクする、それが限度枠だと思ってください。
ワクワクすることが重要ということなんですが、
ハラハラ投資はダメです。ワクワク投資で、
ラジオネームはちゃま様からですね、質問いただいてるんですが、マーケットプレスでは太蔵さんのコーナーが一番好きでいつも元気をいただいております。
太
蔵さんの元気の秘訣があれば教えていただけると嬉しいです少しでも見習いもたいものだと思っておりますと。こう資金のね、この出し方によっても元気度って変わると思うんですけども、なんか心がけてることってあるんですか。
そうですね、やっぱり株価が上がることが一番の元気の源ですよ。
株価が上がることが、なるほど。
いやでもね、こう今場合によっては リスナーの方も含み損抱えていらっしゃる方はいらっしゃるかもしれない。これね、ご多分にもらえず私もちゃんと含み損抱えてます。
おお、皆さん心配しなくていい。仲間がちゃんといるってことですね。
こういう時こそね、
う
ん、愛と勇気と若干の知識が重要なのよ。もう日本は大丈夫だと、ね、もう黒田さんが何もしないんだったら杉村太蔵が買い支えるぞと言うぐらいのね、日銀が何も知らないなら杉村のポケットマネーでね日本株を支えるぞっていうぐらいのね大きな気持ちを持ってもらうことがね、こういう下げ相場って年に何回かあるわけですよ。2回か3回こういうねドーンと下げる時、はい、こういう時にね誰もやらないならわしがやろうというぐらいの気持ちでね向かっていっていただければ
なるほど。日経平均ね今日値上がり銘柄数はゼロということですけど、うん、まあ俺が買い支えてやるぞと
こういう日もあるんです。だから投資は楽しいんです。
もうちょっと時間あるから、はい、聞きたいこと聞いちゃいますけど、はい、先週のね週刊誌にね、はい、経済産業大臣に今回のねちょっと安倍総理大臣の役に立った政調会長の稲田さんがなるんじゃないかっていうようなそんな記事がね週刊誌に出てたんですけど、経済閣僚でなんかね、稲田さんがなったりするとなんか面白い話とか出てきませんかね。
もし稲田さんがなった場合は地元福井ですから原発抱えてますからね、うん、そこの再稼働の話がまた出てくるかもしれませんね。
経済産業大臣でなんか鬼門なんですよね、うん、最近の
農林水産大臣ね非常に回転率が早いんですよあそこもだからね、
TPP もそうですよね。
そうですね、だちょっとその辺はまだ分かりませんけども、どの辺くらいのあれがなるか分かりませんけど、
は
い、
まあ、方向性としては、TPP そして内閣の改造もある。それでアメリカも利上げするだろうし、足元で中国がお休みというようなことで、うん、国策投資家としてはここは買いだと、
うん、まあ、もう僕はもう相変わらずストロングバイで、少しずつワクワクの範囲で買いましてますよ。
はい、はい、2週間後またお聞きします、は
い、よろしくお願いします。
次回のご出演日は10月13日火曜日となります。今日もワクワク元気をもらえるお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
杉村太蔵さんでした。杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。